はい、というわけで、今週もやってまいりました痛い、ショータイムポッドキャストをお送りしていくのは私 SHO ショーなんですけれどもですね、皆さんね、ちょっと久々になっちゃいました。もうね、あのね、毎週水曜日っていうのはこれもうね、あの訂正させていただきます。できる時に撮ります。PDR さんの気持ちも分かってまいりました。あのだんだんですね、息子が成長するにつれて、なんかこうやっぱり取れる時、が限られてくるっていうことで、あとまあ仕事といろいろ諸々と合わせると、その合間を縫ってね、取んなきゃいけないと。つまり取れた時、そして編集が終わった時が、ポッドキャストを上げる時だ、そういう叱るべき時なんだということが分かりまして、無理をしない、範囲内でやっていけたらなと思うんですけど、まあ毎週ね、どっかの曜日に出せたらいいなとは思ってますよ。それはあのお待ちいただいているリスナーの方々がいてのこのポッドキャストなんで、それは裏切りたくないということで、まあ頑張っていきたいと思ってるんですけれども、まだ水曜日に上げなかったこと、これ申し訳ということで今謝っている次第でございます。申し訳ございませんでしたということなんですけど、そうですね、まあ、早速いろいろ話していきたいんですけれども、何ですか、前のエピソードが PDR さんとのいたおじさんズポッドキャストで、でジャニーズ問題を切り刻んでいったんですけれども、その後にまた会見がありまして、まあ、皆さんもご存知の通りだと思うんですけれども、まあなんだっけ、ジュリー、メリー、ジュリーでしたっけ、ジュリーの方があのパニック起きちゃうから、ちょっと手紙で面後、私はジャニーズ事務所の廃業を決めましたということで、なんか相続税とかもちゃんと払うし、まあお金も放棄しますし、みたいな、まあ綺麗事を並べて、バックで、東山さんと命はなんか、よくわかんないけど、まあまあ落ち着けと。お前ら記者ども、言いたい方だよなと。いくらジャニーが悪いことしたからって、その言いたい放題言っていいもんちゃうぞと、ルールを守れと、一人一問だと。そしたら、その後に、指名しちゃいけない記者リストが出たと。でそれはなんかそのセッティングした代理店のせいで、ジャニーズ事務所は一切関係ございませんとか、あ、スマイルアップですか、スマイルアップは関係ございません、そしてスマイルアップは略するとスマップなんじゃないかみたいな、にわかな、そういうような噂もあって、それは、次期社長であるキムタク に忖度してのことではないかとか、いろいろまあネットでありまして、見ましたよ。でキムタクはその直後に一歩一歩前進だなんだの、まあもう本当にね、もうこれ取り上げる必要ないんじゃないかなっていうぐらいひどいお粗末な最後を迎えたな、ジャニーズ事務所ってことで、まあ本当にもうジャニーズ事務所に所属しているだけ、スマイルアップか、スマイルアップに所属しているだけで相当、もうマイナスしかないということで、タッキーへの 2B の、離脱が止まらないというようなことを聞いておりますけれども、まあもうそうだよね、あのだからやっぱ日本っていうのはそのスキャンダルに対してなんか不倫とかにはめちゃくちゃ厳しいくせに、そこういう児童性的虐待問題に対しては蓋を閉めて蓋を閉じてずっと触れないみたいな、きしょいカルチャー、そして明るみになっても応援していこうじゃないかカルチャー、そしてここまで来ないとね、見せ放すことができないカルチャーみたいなのがあるということで、まあ日本の芸能界も結局きしょいなということが今回のことで、より明るみで今この後に及んでその指名 NG リストなんか作っちゃうあたりももう懲りてない、要は反省を何もしないじゃないかということがこの言いたいわけですよね、ファンからするとというか、まあファンじゃないですよ、パンピーから見ても なんかもう救えなくねみたいな、なんみたいな、そういうような結局結末になっちゃったじゃないですかっていうことで、アンケート先週取ったんですけど、ジャニーズ事務所も押さないが 15%、ジャニオタなので変わらず押す 5% の皆さん頑張ってください。まあ別にそれは否定しないですよ、ね、だって夢を今まで見せてもらっちゃった人はいるわけですよ。でもう信者脳になっちゃう人も当然いるわけじゃないですか。それはでもファンたるものだ、僕だって1975を擁護し続けてあの叩かれるわけですよ、ネットからね、なんであんなのあんな人をサポートする人のポッドキャストは聞けないって、そのツイッターで僕見ましたが、ツイッターじゃないか元ツイッター現 X で僕見ましたから、だからまあそれはしょうがないと思うんですね。だから僕も一緒ですよ、ジャニオタの皆さんと一緒で1975いいと思ってますから あの理解です。 5% の方理解です。 To be を押す、俺これ飛べだとずっと思ってたんだよね。なんか、さらにこっから飛んでいけみたいな、羽ばたいていけ飛べなのかと思った。 To be だったら、おいタッキー聞いてるか、スペース入れろよって話なんですけどね、そういう話なんですけど、飛べを、飛び、To be を押す 8%。 ああ押さないんだね、だから To be もね。この板尾さんズポッドキャストリスナーたちは、何を押すのかっていうと、ジャニーズ事務所つうかそれ何美味しいのだそうですリスナー分かってるな、本当にありがとうな、俺のこのね、あのボケに付き合ってくれた 72% の方々に感謝感謝シェイシェイなんですけど、まあなんかこう残念な結末を迎えちゃったなっていう気はしますよね。なんだかんだね、やっぱりその日本のエンターテインメントを支えてきた、その一つのエージェントが終焉を迎えてしまったということで、まあこれから LDH の一強になるのかな、どうなのかなみたいな、結局 K-POP に食われちゃうのかな J-POP はみたいな、どうなんでしょう、ミステリーミステリーっていうところで、まあでもね、そんなこと言うたかて、アイドル、女性アイドルの、マーケットも日本は不健全なんじゃないかとかいろいろ言われてますから、まあその辺はねもうよくわかんないですよ。僕もそんな本気でオタ活したことがあんまりないんでね、そんな僕がね、なんかちょっと気軽にそんな AKB とか NMB とか ABC とか EDEF とかに、触れちゃいけないと思うんでね、特に僕はもう推しもいませんし、僕が夢中になったものこ、そういうジャンルといえばやっぱりグラビアアイドルぐらいですから、グラビアアイドルは本当にね、語れるぐらい、一時はもう自分のことをグラビアアイドル博士だと思ってましたけれども、やっぱちょっとそこからも遠ざかっちゃって、今そのコンビニでね、表紙とか見てももうほぼわかんない、なんか皆さんやっぱ可愛くて、おっぱいも大きくてすごい素晴らしいんですけど、もうわかんなくなっちゃって、えなこぐらいですよ、えなこ。それはまあなんかこうネットでちらほら見る名前で、でもあの人はそのグラビアアイドルっていうよりはやっぱコスプレイヤーだということで、コスプレの世界も僕はちょっとあんまり深く入ったことないんで、インスタグラムとか TikTok で見るちょっとおっぱい系の方々を見て、あらいいですねとか、まあ、その程度ですよね。だからもうそのグラビアアイドル研究家、評論家っていうもう名前ももう使えなくなってしまったんで、そのアイドルに対してのその推し活っていうのももうできないで、してトンとしてないと。それで言うともうすごく月刊シリーズとか僕はすごい集めてて、すごいコレクションがあるんですよ実家に。で両親の方からもうどうにかしろと、この月刊シリーズを希少いということなんですけど、もうあれ多分相当な希少価値のある書物になってると思うんで、その処分の仕方もね考えないとなと思ってるんですけど、まあそれで言うとやっぱ月刊シリーズでイエローキャブ、三姉妹と言われた佐藤恵里、小池栄子、めぐみ全部持ってますしね、まあ 4っていう人もいます、四天王っていう人もいますね、そこに根本晴美を入れる人もいますから、でもそんなもんですよ僕なんて、もう何の話してるか分かんないでしょキッズはってことなんですよ。一番最後にあこの子いいなって思ったグラビアアイドルの名前すらもう天城潤が最後じゃないですか僕なんて。もう天城潤なんかもだって分かんないでしょ、下手したら天城潤ぐらいですよもう最後、そこら辺でもう僕止まっちゃって、アニオタユって人はちょっとだけなんか面白いなと思って、アニオタユだっけ、もう名前も そんな感じです、ギリギリ分かるか分かんないか、ミステリーミステリーぐらいのことなんでね、もうちょっとあとなんだっけ、なにわのダイヤモンド、黒いギャルのグラビアアイドルの人いたじゃないですか、これもまた名前も出てこないということで、もうそのくらいまでしか僕は追ってないんですよね。なにわのダイヤモンドあれ何でしたっけ、あれっていうのも失礼ですけど、なにわのダイヤモンド、なんかクロちゃんのなにわのダイヤモンドの方ですよ、ダイヤモンドスマイルが出てきちゃった、なにわのダイヤモンド、グラビアで行かなきゃいけないんだな、グラビアって書いてある、グラビアだっつってんの、あ来たよ、橋本里奈だ、橋本里奈ぐらい、橋本里奈、天城潤でも止まりました。なのでちょっとじゃあ今のトレンド、今のグラビアアイドル調べてみましょう、グラ 2023年、人ちょっと待って、 Oh my god, come on man, what the fuck、人気グラビアアイドルベスト10とかにする？トップ10とか。上半期セクシーすぎる注目グラビア今日紹介。あ、総合グラビアアイドル2023年年間ランキング、これでいいじゃん、これでいいじゃん。だ、乃木坂が1位になる。だ、乃木坂グラビアアイドルじゃなくて、そういうことなんですよ。だから僕降りたんですよ、グラビアアイドル研究家を。その乃木坂だの欅坂だの、AKB だのがグラビアアイドルになっちゃったじゃないですか。そういうもうわけわかんない。あ、これなんていうの、東に雲に海の子、この子僕ちょっといいなってそう思ってたね。やべ、読めないんだ、もう読めねえから。東に雲に海東雲海さんですか東雲海さんですか、ちょっと読めないですよ。この方いいですね、僕結構好きですよ。立花、もうわかんない、マジでわかんない、やばい、わかんないわ。上半期セクシーすぎるグラビアアイドル注目一覧、これにしましょう。ふぶきけい、風ふふぶき、こんなんか似たようなグラビアアイドルいなかったっけ、ちょっとふみか、わかんないね。だ、藤田ニコルがさ、グラビアアイドルにランクインしちゃダメじゃね。でもわかんねえだろって。クリエミ、わかんない。安藤京香、わかんない、マジでわかんない。なあ、もうダメだわ。今のがトップ5で、ちっとせよしの、うん、でもしかもいいと思わねえしな。雪平、雪平、雪平リサ、うん、もう全然いいと思うな。富田ルナ、わかんないし、原つむぎ、原つむぎ、俺あれグラビアあれだ、インスタフォローしたら原つむぎ好きです、原つむぎさん好きです。コラボしてください、お願いします。ポッドキャストの方ぜひ出てください、お願いします。原つむぎさんだわ、好き好き、この人好きよ。あ、この人だわ。コーヒー小向井ゆか、あ、この方も結構嫌いじゃないですね。へえ、今学んでる原つむぎさんだわ、俺の今の一押しは。そう、俺は押してます、インスタで押してます。あとはちょっともういいか、もうちょっと疲れましたというわけで、もうほんとほぼそういうのも語れないしってことなんですけど、今パッと話してて思ったのは、めぐみさんの話が出たじゃないですか、イエローキャブ、元イエローキャブ3姉妹ので、めぐみさんが今その美容専門家になってるんでしょか、あと女優かなんかになってて、プロデューサー業もなんかやってるのかな、あと金沢でレスラーもやってると。で、元旦那なのかな、もう KJ 古谷健二、これあの僕世代のファッションカリス、ファッションアイコン兼、まあ、僕なんかドラゴン足好きだったんですから、高校生の時とか。久々に最近そういうの聞いてるんですよ、ドラゴンアッシュとかめっちゃ聞いてて。でやっぱその最近なんやっぱね、な、痛いおじさんになったな、いよいよっていう話しましょう。じゃあ、あのね、古い曲聴き始めたんですよね、僕とうとう。洋楽メインで聴くんですけど、それもちろん。なんか最近その古い J-POP にあの戻っちゃったっていうか、無性にチャギアンダスカ聴きたくなって。チャギアンダスカってあのサブスクにないじゃないですか。俺あれ、そのアスカがあの覚醒剤やって捕まったからないのかと思いきや違うんです。あれね、彼らのポリシーで、そのただで音楽を配信したくないということで、ただじゃないじゃないですか、サブスクも。でもそのサブスクの多分パーセンテージが、納得いかないんでしょうね。それで何をしてるかっていうと、ホームページじゃない、オフィシャル YouTube サイトにシングルのミュージックビデオ全部載せてるんですよ、彼ら。それで要は再生回数で、アドセンスで儲けてんのっていうことなのかな、あれだと思うんですけど。意外や意外、チャギアンダスカのオフィシャル YouTube チャンネルがありまして、そこ行くと全曲聴けるんですよね、シングルは。アルバムもあれ全部やってくんねって思うんですけど、でそこでもう往年の名曲を片っ端から聴いても、こう結構涙が出る勢いで感動しちゃって、やべえなみたいな。やっぱチャギアスのプライド、太陽と誇りの中、あと、まあ、やややセイヤスラブソング、 ロマンスインギャード、セーラーマン、男と女とかも全部聞いてるんですけどね、感動しちゃって、そっからワンズとかも行っちゃって、大ワンズとか、もっと強気も抱きしめたなら、世界が終わるまでは、星のない空の下でとか知らないでしょ、その辺行きまして、でドラゴンアッシュとか、そんなスーパーカーとかまた聞いてるんですよ。スーパーカーやべえなとか、で僕ちょいちょいインスタでそういうの、うわこれマジ来てんじゃんやべえと思ったら上げてるんですけど、で最近特に戻って、うおやばいと思ったのがドラゴンアッシュのグローリーとか、あとグレープマインのアワソングとか聞いて、うわみたいな、もうなんか高校やっぱ聞いてた時のその時期がフラッシュバックするんですよね。だから音楽って偉大ですよね。いろんなことを思い出させてくれて、その時の光景とかも思い出させてくれるじゃないですか。でやべギター弾きたいなとかやっぱ思わせてくれるんですよね。で KJ とかは今 PRS、 僕の大好きなブランド、ギターブランド PRS 弾いてますし、大学生の頃とかはファッションアイコンとして結構こう尊敬してたというか、かっこいいなと憧れていた。で窪塚洋介と古谷健二っていうのは、我々世代のやっぱりこうファッションアイコンですから、手本にしてたというかっていうとこあるんでね。その、KJ が、なんだっけ、ファンのキャバ嬢となんかずっと何年にもわたって不倫してて、とうとう、めぐみから突き放されて別居中、そして離婚に向かってると。で僕なんかその KJ はすごいイケメンなハンサムな息子さんもいて、息子さんがドラマーでみたいな、今留学もしてて、でなんかめぐみとはティファニーのなんかキャンペーンとかもやってて、いいなんか睦まじい家族なんだなって憧れてたのに、ちょっとがっかりで、なんか最近 KJ は、古谷健二はその心筋梗塞気味で、なんかこのライブ活動に支障が出てて、いや結構心配してたんですよね。での矢先のこのだ、まあな、残念っていうのはその浮気なの不倫なのが残念っていうよりは、そのなんかこう、じゃあどうせ不倫すんならレベルアップしろよみたいな、なんかめぐみという、なんかこっちからしたら高校生の時とかにもう超もうお世話になってて、めぐみとかもう憧れなわけですよ。まあそれはね、めぐみのその容姿、顔面がどうかっていうのはまたいろいろ賛否両論だと思うんですけど、僕はなんかめぐみさんぐらいのなんかこう、失礼ですけど手の届く感じっていう、すごく親近感の湧く、あ、まあクラスに一人はいるよなみたいな、あの方は全然好きなんですよ。でダイナマイトおっぱいじゃないですか。そんな恵みを手に入れて、じゃあ例えばね、 KJ が恵みじゃなくて腹つむぎと、不倫してたと、これはまあだからステップアップしたら、まあまあまあそうなるよねと、若い方がやっぱそういいんだね KJ もねっていうことで、で同じダイナマイト、おっぱいねみたいな、なんか納得いくじゃないですか。なんかキャバ、なんかファンのキャバ嬢ってさみたいな、イージーだな KJ みたいな、KJ たるものなんかやっぱそう触れられない存在でいてほしいわけですよ、こっちとしては。パンピーやんけ相手と、なんかちょっとがっかりした、そこにがっかりしたんですよね。なんかうわ手届く人になっちゃってるやんみたいな、我々のカリスマだった KJ がカリスマ感なくなっちゃったなっていうとこで、ちょっとがっかりだったな、そのニュースはってことで。でネットでも話題になってましたけど、一方めぐみさんは女優としてもどんどん成功していて、美容家としてもすごく地位を築いていて、本もなんだっけ35万枚とかめっちゃ売れてんでしょ。で今までは古谷健二の嫁だったのが、古谷健二がめぐみの元旦那になってしまったと。でもはやもうドラゴンアッシュ知ってる若い勢もいないでしょっていうことで、残念やったなと KJ ということで。でも僕は古いドラゴンアッシュはまだ聴いてるぞ、結構好きだぞっていうことが言いたいと。やっぱね、最近の曲聴いてもあんまグッとこないですね。てかこれが親父になっちゃったなと思うんですよね。最近のドラゴンアッシュ聴いても、超微妙って思っちゃうんですよね。で古いドラゴンアッシュ聴くと不思議と、いや熱いなみたいな。で同じことがグレープバインにも言えて、グレープワインの、なんでグレープワイン聴こうってなったか全く分かんないですけど、グレープワイン聴いたらやばみたいな、めっちゃいいやんつって、アワソングやばみたいな、光についてスローやばみたいな、君を待つ間やばみたいな、 ヒアとかで、俺結構グレープワインのアルバム聴いてたんだなっていうことが分かって、2010何年まで俺結構真面目にグレープワインを聴いてたことがあった、超えるとかね。でそっから聴かなくなったけど、グレープワインほぼコンスタントに2年に1枚アルバム出してたんですね。で最近のアルバムが結構良かったんですよ。なんとかのフルーツとか言って歌う曲とかもすごい良くて、いいじゃんと思ったら、ボーカル、あのグレープワインのボーカルも去年不倫ですっぱ抜かれてたっていうことがネットで上がって、もうどいつもこいつもしょうがないなと、もうミュージシャン不倫しなきゃ気が済まないんだなっていうことで、まあでもそうですね、僕もね、そのでもさ、グレープワインそのさ、不倫するとさ活動中止休止を余儀なくされるパターンがあるじゃないですか。それとドラゴンアッシュなんかはそんなになってないですよね。でグレープマインもやっぱそんなに有名じゃないから活動に多分支障出てないですよ。だからフェアじゃないなと思って、有名じゃないと別に不倫ですっぱ抜かれてもさほど影響がないと、だけど有名だと不倫ですっぱ抜かれると活動休止しなきゃいけない、あんまフェアじゃないなって思ったんと思うと、そのグレープマインの田中さんもその失礼ですけど別にそんなにあのイケメンの方じゃないじゃないですか。なんかそのファンと、マッチングアプリで知り合ってみたいな、もうイージーだなお前らみたいな、なんか簡単じゃねみたいな、そのステージに立ってロックスターでとか手届いちゃダメじゃんって思うんですよね。手届いちゃってんじゃんってとこでなんか残ないな、どいつもこいつもって思ってる。まあ音楽は素晴らしいですよってことが言いたいんですけど、聞いてますよ未だにってことですよね。はい、で結構その辺も聞いて、でアジカンとか聞いて、アシッドマンとか聞いてみたいな、その本当その大学高校大学、そして自分がバンドでより切磋琢磨頑張ろうって思ってた時に聞いてた音楽、いや洋楽しか聞いてないふりしながら、やっぱり日本で活動してたバンドなんで、やっぱ日本のマーケットはリサーチしてたんですよ。そうやってこうどういう風な音楽が日本のロックバンドは売れるのかっていうのは逐一聞いてたんで、でも嫌いじゃなかったし、アジカンとかストレイテナーとか別に嫌いじゃなかったしね。で結局エレガーデンが一番自分が納得する形だったんで、エレガーデンが売れるんだったら俺もじゃあそういうあのスタイルで行ってもいいかなっていう、まあ安易にエレガーデンの後を追いしたんでこういう感じになったみたいなところですね。もともと僕 J ロックみたいな日本語歌手のバンドやってたんで、全曲日本語で歌ってたんで、やっぱ日本でメジャーデビューしたかったんでね、その日本語で歌わなきゃなみたいな真面目なタイプだったんでっていう話は前もしたと思うんですけど、でその魂が戻ってきたんでしょうね。なんかまたその日本語ロック聞いて、でもそれで言うとドラゴンアッシュのラップ、古谷健二はかっこいいしアイコンだけど、ファッションアイコンだしカリスマだけど、ラップの技術で言うとライズのジェシーの方が全然上やなっていうのはこうやっぱ聞くと思いますよね。昨日ちょうどライズ聞いてて、 JC のラップはやっぱすごい上手ですよねって思いますね。キレが違う、うん、まあ英語も上手だし、だ JC 好きですよ。 JC もなんかあれですよね、最初の奥さんと別れてファンと結婚したんかなんか分かんないですけど、最近なんか結婚式挙げてたと思いますけど、インスタかなんかに聞いてて、ジェシーのっていうかライズの2枚目のアルバム、もう Foreplay っていうアルバムめっちゃいいなって、昨日ね日本刀とかね、Light Your Fire とかね、Name、 でその辺好きなんですよね。聞いてあやっぱいいなみたいな、なんか日本のレイジアゲンスタマシーンズになろうとしてたんだなみたいな思ったっすけど、あのライズのジェシーはネックディープのファンで、僕たちとネックディープのツーマン、渋谷のサイクロンだっけあれでやった2018年のツーマン、あのお金払ってボーンズのメンバーみんなで来てたのかな。でライブ終わった後に、俺もうその頃とか多分ステージ上で英語しか喋ってなかったのかもしれないんで、終わった後にジェシーがあの僕たちがアンプ片付けてたら一緒に手伝ってくれて、 Hey man, nice show、 なんかお前めっちゃライブ良かったぜって意味なんですけどって言ってくれて、 びっくりしまえみたいな、ジェシーやみたいな、え褒めてくれたやみたいな、熱かったですね。ジェシーすごい人一回フジロックでも会ったことあって、あいつのフジロックか2015年かな、 デイブ・グロールが足を骨折した状態で臨んだフジロックの時に普通にエリアにいて、ライズで出演する予定だったのか、ボーンズで出演する予定だったのか分かんないですけど、普通に客の方エリアにいて、おジェシーさんじゃないですかって言って、ああお前明日も来んのって、確かそのボーンズかライズが次の日だったから行かないのに、あ行きますかって言って、ああじゃあ明日なっていう、そこで、ね、ついつい方便使っちゃったんですけど、まあ嘘も方便ってことで、その場すごいご機嫌ない人だった。あれ確かジェシーって下北かどっかが地元かなんかでしたっけ、ですよね。で吉祥寺かなんかでもすごいよく遊んでたんですよね、若かりし頃なので、結構ニアミスしてるっていう噂っていうね、そういう感じなんですけど、そうでまあネックディープ、ジェシー好きなのちょっとびっくりしたんですけど、ネックディープつながりで言うと、先週までネックディープのギターのマティウ・ウェストがこの部屋に泊まってまして、寝泊まりしてまして1週間ぐらいいたんですよね。ちょうどオーストラリアとか東南アジアツアー、シンガポールツアー終わって、そのまま日本に来るかと思いきや日本には来ず、ウェストは、おもちゃ、ロボ、そして漫画、アニメ、大好きですから日本に来るわけですよ、そういうのを買いに。と思いきやですよ、なんと今回の日本旅はその日本が世界に誇るポーターというカバンブランド、吉田カバンを買いに来たとか言って、すごかった。なんか4、5個買ってましたよ、吉田カバンを。でまずそのイギリスでは見つけられないと、めったに。で見つけられたとしてもめちゃめちゃ高いと。で今1ポンド180何円なんでしょ、180いくらとかなんでしょ。で180ってさ、もうほぼ200やん。だからウエストからすると日本で買い物するとほぼ半額なんですよ。ってことでウハウハで、もうなんかだけどのくせになんかすごいお金使うのにはめちゃめちゃ気をつけてて、本当にいろんな古着屋さんっていうかセカンドハンドストア、リサイクルストア行ってポーターのなんていうの、古着じゃないけど使い古しので状態のいい、セカンドハンドのポーターのカバンがないかめっちゃ探してた。だけど彼すごいこだわりが強くて、そのポーターであれば何でもいいわけじゃないじゃないですか。まあそれはそうじゃないですか。あとなんか黒じゃなきゃ嫌だっつって、でネイビーとかのポーターも案外あってみたいな。だから結局新品で全部買う、まあまあでも新品で買えないよっつって、そんなさもうほぼ半額でさ何ケチってんのみたいな。で日本でしかほぼ見つかんないって言って、 UK でも US でもないんだったら、でなんかディストリビューターもないんですってね、なんか話聞いたらほぼ見つかんないってことで、ディストリビューターがあるんだけどそのディビジョンがないんですって。 UK のポーター支社、ポーター UK 支社とかポーター US 支社っていうのがなくて、もう輸入品としてしか取り扱いがないからすげえ買いにくいってことで、なことそうやったらもう買いなよっつって、でめちゃめちゃ結局最終的に買って満足して、それでツアーをこれから乗り切るって言ってましたけど、でちょうどうちにいる時に、新しいアルバムネックディープという、ネックディープによるネックディープセルフタイトルアルバムですよね、の発売が発表になって、で僕も発表と同時に隣に、ウエストがいる中で隣の部屋で先行プリオーダーして、レコードと T シャツとフーディーゲットしましたけど、でそういうのはねくれとか言えないじゃないですか、そんな気軽にくれとか言えないっていうことで、ウエストのところにも、ま、ないだろうしね。あでもそれで言うとウエストはお土産にネックディープのツアーの T シャツを3枚ぐらいくれたんで、それが家賃だということで納得したんですけど、でなんとですね、ネックディープの新しいアルバムセルフタイトルネックディープ、一足先に10曲全部聴かせてもらいました。といってももう3曲は公開されてるんで、皆さんがまだ聴いてないまだ非公開の7曲を聴いたみたいな運びになるんですけど、いやーまあ率直な感想、そのウエストは最強のアルバムができたと。で All Distortion is Intentional っていう一個前のアルバム、これも実は2020年にうちに遊びに来た時に全部聴いてるんですよ、発売前に。でその時も思ったんですけど、 いまいち、なんていうの、バシンとくる、例えばインブルーで、俺インブルームも先に聞いてるんですよ。インブルームもデモバージョンを実は先に聞いてて、それくらいウエストってうちに泊まってるんですよ。で結構ネックディープのアルバムの先行リスニングパーティーうちで行われてるんですよ。なんなら世界でバンド関係者以外で聞かせるのはじめお前が初めてだっていつも言われてるんですよ。それはステちゃんとかでもそれやったことあって、ステちゃんの新しいアルバム、いつのアルバムかな、 2枚目かな、 Around the World and Back Again のアルバムはうちで、ライアンもマスタリングの状態の初めて聞くみたいな、一緒に聞くみたいなのあったし、ロームの最後のアルバム、解散前最後のアルバムもうちでなんか最初に聞かせてくれてみたいな。結構うちにバンド泊まりに来てたんで、一時、まあ僕はバンドしてたんでね、一緒にツアー終わった後にうちに来るみたいな運びがあって、みんなそんなほら超金持ちじゃないんでね、とか、まあウエストなんかにしたら割といい金もらってんだと思うんですけど、まあ節約したいとかいろいろあるじゃないですか。で来るわけですよ。でその代わりにリスニングパーティー一役聞かせてもらえちゃうみたいな、いいディール、いい取引だなと思うんですけど、なんかね、そのインブルームを聞いた時はネックディープのですよ、3枚目のアルバムの大名曲があるんですけど、聞いた瞬間にうわこれはとんでもないヒットになるなってやっぱ思ったんですよね。で All Intentions Are All Distortions Are Intentional のアルバム聞いた時は正直なんか悪くないんだけどパッとしないなって思ったんですよね。で今から思うと、例えば When You Know とか Fall すごい名曲だと思うんですけど、でもやっぱ結局そんなバシバシ売れてはいないじゃないですか。で今回その聞く前に2021年にアメリカ行った時にネックディープのツアーでライブ見てるんですよ。でライブ終わった後の楽屋でなんか新しいレコードレーベルを探してたかなんかで、関係者に今こういう曲が揃ってるんだって聞かせてたんですよね、デモ。でそれのデモ聞いた時にあれやべえ曲あんじゃん曲って思ったんですよ。でその聞いた時にあれこれは新しいヒットになるぞって思ったんですよね。でその曲がどれなのかと思ってすごい楽しみに聞いてたら、あこの曲じゃないと思うな、この曲じゃないと思うな、この曲じゃないと思うなと思ってて、結局7曲全部終わっちゃったんですよ。あれあの曲はみたいになって、でウエストに行ったら、いや絶対その曲、この曲の中のどれかだよって言うから、なんかデモからちょっとパワーダウンしたか、僕がその時感じたときめきをもう感じなくなっちゃったのかどっちかなんですけど、まあおそらくアルバムの1曲目を俺はめっちゃいいと思って、1曲目がすごい良かった、そのアルバムの中ではいいなと思ったんで1曲目だったのかなっていう。あとね、なんか あと 4,5 曲目の曲も俺は結構好みだったんですよ。でもなんかそのうわこれ大名曲だっていうようななんか鳥肌ものではなかったんで、どれだったんだろうなってすごい気にはなってるんですよね。であと彼ら的には一番最近出したなんだっけ It won't be like this だっけ It won't be like this だっけっていうなんか曲があったと思うんですけど、彼ら的にはそれがインブルームと同じぐらいのヒットになるべき曲だと思ってるらしいんですけど、結構何度も聴いちゃったんでなんかいいかなって思い始めちゃったんですけど、でもなんかそんな感じじゃないよなみたいな、 It won't be like this forever か、そんなじゃないみたいな、悪くないけど、いやインブルームじゃないみたいな。だから Go Outside だ、 Go Outside っていう6曲目の曲も結構好きでした。で皆さん、発売1月19日まで、しばらく待たなきゃいけないんですけど、全部聞いたでと、僕の、好きだった曲が Go Outside 6曲目と、Dumbstruck Dumbfuck1曲目が、まあ、好みだったかなと。もちろんね、It won't be like this forever 悪い曲じゃないと思いますよ。Take me with you もなんかギターのフレーズはめっちゃ好きなんですよね。だけどなんかサビがちょっと弱いなと思って、 Heartbreak of the century、 これ全部今もう発表されてる曲ね。 It won't be like this forever と Take me with you と Heartbreak of the century はもうリリースされてるんで、Heartbreak of the Century に関しては全然好きじゃないです。タイプじゃないっていうか、僕の好みの曲ではないっていうことですね。はい。 でね、あのライアンから、ステッチアップスのライアンからも実はなんかステッチャーの新曲だぜみたいな感じでいきなり届いて、1曲結構前にその曲すごい良かったですね。なんかどうやらね EP かなんか出すらしくて、めっちゃ良かったです。それは期待していいと思います。俺もいいな、率直にすげえいいと思いましたね。なんか今あの Boys Like Girls とか303とか The Somerset と一緒に、ステージアンプス全米ツアー、なんかイモナイトがあれですね、あ、協賛してるらしくて、でそのツアーやってて、全バンドをフィーチャリングした Boys Like Girls の The Outside っていう曲が今日、昨日かな、リリースになったのかな、さっき聞きましたけど、まあなんか楽しそうな曲でしたね。はい。最近友達の来日が止まんなくて、フーディー・アレン、ラッパーですよね。まあラッパーつうか、まあ最近のアルバムはバブっていうアルバムは、あれほぼポップパンクに近かった、アルバムだったと思うんですけど、まああれは多分その、MGK とか、ヤングブラッドとかのその流れを受けて、フーディーも1枚ちょっとポップパンクアルバム出しとこうかなみたいな、そういう座組で出したアルバムだと思うんですけど、すごい良かったと思うんですよ。バーブ、ヘイバンとか、すごい良かったと思うし、あとなんだっけ、結構いい曲たくさんあったよね。でそんなフーディーが初めて日本に来るってことで、でも普通に友達なんでね、なんかそのアテンドとかじゃなくただ遊んだんですけど、 Wouldn't that be nice もいいし、サボタージもいいし、 Call me never もめっちゃいいし、 Hey b、 まあ Hey b も、もうこれこのアルバム結局全部いいっすよ。 Erase your face と Hey b が僕は一番好きですけど、で全然知らなかったんですけど、 Hey b はあのマーク・ホッパスと共作なんですってね。でマーク・ホッパスがもともと Games We Play が歌ってる部分をマーク・ホッパスが歌ってたらしいんですよ。であの歌ってたんだけど、マーク・ホッパスのレーベルにフィーチャーはダメって言われちゃって、マーク・ホッパスのボーカルをゲームスウィープレイに入れ替えたらしい。ゲームスウィープレイっていうのはあのフォーラーボーイズのピート・ウェンツのレーベルからリリースしてるアーティストなんですけど、そう、実はねここだけの話なんですけど、フディ・アレンを迎えてイモナイトやろうとしたんですよ。でめっちゃいいじゃん。でフーディーは日本でパフォーマンスしたことないし、あこれめっちゃいい機会だなと思って、でまたイモナイトできるじゃん、イモナイトしたいからさと思って、本国にフーディーが来るからさイモナイトやろうぜっつったら、なんかイモナイトの上層部があんまフーディーと関係が良くないらしく断られちゃって、まあでもそれでもショーがやりたいなら別に勝手にやっていいけど、イモナイトの名前使っちゃダメだよって言われて、そんなこと言われたらできねえじゃん。でも俺フディにも話しちゃってた、うかつだったよね。まずイモナイトに聞くべきだった。でもイモナイトは当然いいって言うと勝手に勘違いしちゃって、でライオンにも確認しちゃって、フディにも確認しちゃって、もう場所も押さえた、あとはイモナイトの許可だけっていうところで、イモナイトダメって言われちゃって、ライオンからも怒られちゃってみたいな。フディにも話しちゃってたから、ああそうダメなんだみたいな、じゃあまた今度みたいな。まあフディには会場押さえられなかったっていうような言い方したんだけどね、え2、3曲カラオケしてもらったらさ超熱かったじゃん。いやーマジでやりたかったなみたいな。でフーディー僕にはいい人なんで、そのまあまあそのね、人間関係、人の人間関係にああだこうだ言う必要ない。だから僕それ言われちゃったから、そのフーディーと遊んで写真あげるのとかもやべえのかなとかちょっとヒヤヒヤしたんですけど、でもね僕にとってはフーディーはすごいいい友達ですから、あの僕とフーディーの関係は確か2017年の僕の誕生日パーティーに来てくれたんですよ、LA で。LA で、あの、ライアン、ステチャーのライアンが、あショーパーティーしたいから、あの、飯食おうと。で、ライアンと当時の彼女、今の奥さんのギャビーと、まあ、3人で飯を食おうじゃないかって言って、で、メキシカンのすごいいい、あの、レストランがあるから、そこでご飯みんなで食べようと、3人で食べようって言ってくれて、行く行くって言って、行ってみたら、ステチャー全員と、あと、フディ・アレンと、あとフディのなんかツアーギタリストとか、なんかあと関係者何人かいたんですよ。あ、ベスとかね、写真家のベスとかもいたし、みんなに来てくれて、サプライズで。で、みんなほとんど、オーメデの、オルタンティメディスンの T シャツ着てくれてて、で、お祝いしてくれて。もう大感激よ、僕。ちょうど離婚した時の後の、 ハッピーバースデーだったんで、すごく嬉しかったのを覚えてるんですよね。だけどその僕はフディアレンはもともとファンで、2012年ぐらいのNo Interruptions っていう All American っていうアルバムの No Interruptions っていう曲がすごい好きで、でそれを確か Absolute Punk っていうエモとかポップパンクのニュース中心のスレッドで、フディアレンのことを見つけてめっちゃいいなと思ってずっと聞いてたんで、パーティーであれなと、あれみたいな、え、あれフディアレンじゃねみたいな、ですごいテーブル離れてたんで遠目に見て、いやフディアレンじゃんみたいな、でライアンに、あ、で、あれフディアレンじゃねみたいな、そうだよみたいな、でちょうどフディがステちゃんをフィーチャーしてたんですよ、だからその関係で来て、たまたま来て、その僕の誕生日のために来たんじゃなくて、フディからしたらステちゃんと一緒に飯食いに来ただけだったんですよ。それたまたま僕の誕生日パーティーだったみたいな。でそこで、まあせっかく僕の誕生日してくれたのに、なんかフディアレンさんですよねみたいな言うのも良くないから、もうみんなとわーってやった後に帰り際にフディだよねみたいな、めっちゃ曲好きですみたいな。で確かそこでインスタ交換して、で2018年のクリスマスかなんかにアメリカにファルコンさんと、2017のクリスマスか、2017のクリスマスかなにファルコンさんと一緒にアメリカ旅行に行って、で LA とニューヨーク行った時にニューヨークでフディに会ったんですよ。でファルコンさんも会って、フディの当時の彼女、スーパーモデル、セイディ・ニューマン、ビクトリア・シークレットのモデルですよ、とみんなでご飯食べて、やっべえスーパーモデルだみたいな感じで、会って、そしたら今日今回会ったら彼女が変わってて、お彼女変わってるやんと、まあ心の中で思ったら、そのバブっていう最初のアルバムは全部その、前の彼女のセイディ・ニューマンの、についてのアルバムだと、要はセイディにどうやら浮気をされたらしいと、で関係が終わったそうだと、だからヘイ・ベンのベンはセイディの浮気相手だったってことが、その話しててやっと分かったんですけど、まあ、フディはね、初めて日本に来まして、でなんかねすごい偉い、自分でいろいろ調べて箱根行って京都行って、京都でもなんかその和菓子体験とかもしてて、俺だって和菓子体験なんてしたことないよみたいな、すげえ面白いことたくさんしてて、でみんな大体僕に会うとそのチームラブ行きたいって言うんで、あ、チームラブ行くって聞いたら、そのなんか足を水に入れるのがすごい嫌なんだって。だから箱根に行った時も、その箱根の彫刻の森美術館で、足湯ってあるじゃないですか、あるんですけど、やんなかったと。で、ティームラブにもなんかどうやらその水の場所があるでしょって言うから、あるよあるよっつって、2箇所ぐらいあるよっつって。いやー、それ無理なんだよね、みたいな。あ、じゃあ無理だね。まあまあ、もちろんカットもできるんですけどね。でも、もったいないじゃないですか、みたいな。ことで、まあ、ご飯一緒に食べて、で下北でその古着屋巡りしたいっていうんで、まあ、下北で古着屋を巡りまして、渋谷でその後ボーリングをするという、なぜかボーリングで、俺ボーリングクソ強いよみたいな、最低でも140だよみたいな、でも2回とも1回目1ゲーム目は俺97とかで、2人フディとフディの彼女にボロが97だよ、で勝ち2試合目俺130いくつとかでまた2人に勝ち、フディ雑魚みたいな、絶対嘘やろ最低140とか思いながら、すごいいい気分で、僕ボーリングなんてほんとめったにしないですよ、もうほんと何年ぶり、5億年ぶりですよ、ボーリングしたのも、ですけどまあフディカップルボコボコにしてやったぜっていうことで、で次の日は、まあ、昨日だったんですけど、夜ご飯だけ、まあその飯の話になりますわな、どんなもん食いたいなとか、何が美味しかったみたいな話になって、まあ、京都のピザがうまかったみたいなこと抜かすんで、いやいやいやみたいな、いピザは東京にサボイが聖林館があるがなということで、でもやっぱその僕は聖林館だったんですよずっと、だけどその海外の人はもうサボイなんですよね圧倒的に。でサボイの新しい麻布十番のところはメニューがすごい豊富で、聖林館とかになるとやっぱマリナーラと、マルゲリータしかないのに、あとまあパスタうまいんですけどね聖林館、 だけどサーボイの方はさらにドミーラっていうのができて、ものすごいメニューが豊富になったんですよ。でやっぱりそのサーボイ の, あのマグロピザ、あれはもう何者にも買い難いんですな。もう最高なわけですよ。なので結局やっぱり、まあ、僕自身ももうサーボイに行くようになっちゃったですね、残念ながら。あのマグロピザをやっぱ食いに行くんですよね、僕は。っていうことで、まあセリンカンの方が、マリナーラに関しては特にセリンカンの、まああのマスターが作ってくれればですけど、あのジョン・レノン2のマスターが作ってくれれば、マリナーラ、もうセリンカンのマリナーラっていうのはもう最強、世界最強だと僕は思ってるんですよ。なんですけど、まあ海外の友達とかお客さん連れてくのはやっぱこうサボイかなってことでサボイ行ったんですけど、なんと、フーディーコーンアレルギーってことで、サボイのマグロピザはコーンマヨネーズ使ってんですよね。食えねえわって言われちゃって、マジかーんってことで、マジガーンってことで、マルゲリータ、マリナーラ、そして和牛の近江牛の入ったピザ O ってやつを頼んで、あとアラビアータも初めて食べた。アラビアータ美味しかったですけどね。でまあフーディーも生粋のニューヨーカーなんですよ。ニューヨーク生まれ、ニューヨーク育ちなんですよ。で彼女もニューヨーク出身なんですって。めちゃめちゃシティボーイ、シティガールやんみたいな、いやめっちゃいいやんみたいな、何それみたいな。でその2人のピザで育ってるようなもんじゃないですか、ニューヨーカーっていうのは。やっぱ彼らに、いや世界一のピザと言われてるぜって、あのデビッド・チェンのね、デビッド・チェンのあのチェンの、アグリー・デリシャスでは、世界で一番のピザはセーリンカンだっていうふうに出てますから、まあ、サボイもセリンカン、まあ、似たようなものといえば似たようなものですから、まあ、詳しくはあ の, のれん分けされたいろんな経緯とかネットを見れば分かりますけど、でもやっぱりね、ニューヨーカーをうならせることはできなかったなっていう感じがしましたね。なんかこう表情見てて、ああみたいな、まあまずくないよねみたいな、うん、で本当に2パターンあるんですよ。ニューヨーク出身の人でもやばみたいな、いやこのピザうまいっていう反応する人もいるんですよ、本当に。でもあの2人はやっぱダメだったね、うん、おいしいピザだねみたいな、うん、全然 まずくないっていうか、で、まあ、要はさ、俺らがさアメリカでラーメン食うようなもんじゃん、とか寿司とかさ、ニューヨーク行ってさ、俺が例えばニューヨーク行ってショーみたいな、世界ネットフリックスで世界最高のラーメンはニューヨークにあるって言われたから、それ食いに行こうぜって言われても、まあ食わないもんね。いやなめんなよみたいな、ラーメンは俺も家から徒歩3分に激うまなとこあるからってなるじゃん、日本のもんだからラーメンはみたいな。まあそりゃそうよね、向こうからそれ、いやいやピザはニューヨークのもんだろってそれなるのは当たり前なんで、特にあのルカーリーっていうブルックリンのピザの話になって、まあ、ルカーリーに行ったことあるかって言われたら、いやあるよあるよ、めっちゃうまかったっつって、ルカーリーよりうまいと思うかって言われたから、ショーはそのサボイがルカーリーより美味しいと思ってるのって言われたから、いやそれはもうルカーリーの方が全然美味しいって思うんですよ、ほんと普通にだろって。でもそこに答えが出てますよね、まあ俺もそれ右に同じだぞっていうね、そりゃそうっすよねって思います。ただサボイはニューヨークピザではないとは思うんで、まあ相当イタリアンピザだと思うんで、そのあれがナポリスタイルなのかな、ナポリスタイルだと思うんですけど、ナポリスタイルのピザとしては相当完成度の高いものなんじゃないかなとは思ってますけどね、はい。というわけで、フーディーアレンと2日間遊び、まあ楽しい思いをして、まあその後にちょっとゴールデン街行こうぜみたいな話になったんですけど、まあ僕はあんま飲まないんで、でカップルだし、なんかそこに俺が行ってもなんか申し訳ない、それで飲んだりして、万が一すぐ酔っ払っちゃうんで、万が一なんか弾けちゃって2人にショーだるくねみたいに思われるのも嫌だったんで、あとコレコレさんの配信があったんでいやあのいい帰るっつって、あのまあね、息子とファルコンさんが実家に帰ってたんで、まあちょうどいいかったんですけどね。でもなんかちょっとやめとこっかなみたいな、なんかあったらよくないなみたいな。あと走るのにウエストが泊まりに来たじゃないですか。でウエストと一緒にアシックス行ったんですよ。 でアシックス行って、僕ランニングシューズを2年間ずっと同じの履いてたんですけど、ほぼ毎日走ってたんですけど、ずっと走ってて同じナイキので、でなんかクッション悪いなって買った時から思ってたんですけど、まあ2年間も履きは良いよね、それもすり減っちゃってってことで、ウエストってガチのランナーなんですよ。それはあの僕の痛いショータイムポッドキャストのウエストとの LA の Spotify で撮ったエピソードありますか、それ聞いてくれれば分かるんですけど、ウエストはすっごい走るのにハマってて、だ俺もウエストと一緒に日本来たら走るの楽しみしてたんですよ、ウエストが日本に来たら。でウエストとあの息子が同じ誕生日なんですよ。で9月26日なんですけど、その日はあの PDR さんのペインケもみんなで来てくださって、だからベビーシー、ダンカン、そしてミメさんも来てくださって、みんなでパーティーしたんですね。ウエストも行ってケーキ食べて、サボイのピザ取ったんだけどそうで、その時にウエストに靴プレゼントしたの、アシックスの。やっぱ高いじゃないですか、ASICS って日本のものだから、アシックス、まだウエストが履きたいけど履いたことないやつを1個プレゼントして、で僕にも1個あのちょっと見繕ってもらったっていうか、なんか俺もランニングシューズ変えたいと思ってんだけど、どれがいいっていうことで、なんかいいやつ、名前わかんないですけど、なんちゃらゲル25みたいなやつを買ったんですよ、新しく。結構だから2万ぐらいしたんですけど買ったんで、今走るのに超ハマってて、走れる夜は僕夜しか走りたくないんで、あの人もいないし涼しいじゃないですか。なので夜走るチャンスなんですよね、ファルコンさんと息子がいないと。気兼ねなく走れるじゃないですか、自分のタイミングで。2人がいるときはどうしても息子を寝かしつけてからそーっと出なきゃいけないっていうことで、だもう結構昨日は走りたいって。でコレコレさんの配信がある日は、僕は走りながらコレコレさん聞くのは、これがもう何よりの至福の瞬間なんですよね。だから一日の終わりがそれがご褒美っていうか、コレコレさんの配信を聞きながらひたすら走ると、これがもう本当に楽しいんで、もう走りてえなって昨日思っちゃって、普通にもうゴールデン街か、でもアシックスで走りてえなみたいな。でこのアシックスがいいんですわ。どのモデルかちょっと今度調べますよ、皆さんもし知りたければ。あのね、ウエストからこれめっちゃいいぞって言われて、で変えて一緒に走った日、その一緒に走る前の日に一人走ったんですよ。そしたら最初の、僕同じコースを3周するんですけど、最初の半周はめっちゃ調子よかったんですよね。いやめっちゃ速いと思って、なんかずるいんですよ、なんか勝手に足が前に進むんですよ、ああいうガチのランニングシューズって。おお早い早いみたいな、勝手に足が前に進むぞと思ったら、その次の往復するんですけど、3往復するんですよ。要は半往復、1往復目の半分行った時は絶好調で、帰りに足の裏がめちゃくちゃ痛くなったんですね。もうめちゃくちゃ痛くなって、もう走れない、もうこれ以上走れないぐらい痛くなったんですよ。でそっからあと2往復、まあ2往復半はもう地獄のような感じ。それをウエストに話したら、あ、まあ、ちょっと慣れるのに必要なのと、あとなんか履き方が悪いかもしれないねみたいな、かかとちゃんとつけて紐縛れよみたいな、結構ご指導ごめんたつ受けて、でウエストと一緒に走ったら、え、てかショー早くねみたいな、え、めっちゃ早いぞみたいな、俺の LA のランニングクラブの連中よりほぼ早いぞみたいな。でもこっちからすると、いや、なめなめてくんね、こっち7年間毎日走ってっからみたいな、夜普通に走ってっからみたいな。でもちなみに僕が走ってるコースに結構ランナーいるんですよ。ドイツもこいつも俺より早いんで僕は自分が遅いと思ってたんですけど、ウエストからすると結構早いらしくて、早いじゃんショーみたいな。でガゼンなんかちょっと気分良くなっちゃって、あ、そんなこと言われたらこっちもなんか本気出しちゃうぞみたいな。でそっから結構ね、今夜はもう走りたいんですよね。だからね、息子も奥さんもいなくて、なんなら夜飲み歩いて遊べちゃうぞみたいな状況でも、なんか今はもう結構走りたいですみたいな。で走るとやっぱこういいんですよね、なんか体にも、体がやっぱ見てわかる、その走らん、しばらく走らないとやっぱだらしない体になっちゃうんですよね、どうしても。でも毎日走ってるとすぐ体が引き締まってきて、なんかこう鏡で自分と相対しても、お、調子いいじゃんみたいな、すげえ、お、すげえいいじゃんって思うんで。そうね、だから今もうちょっと夜アシックスだね、本当に、っていうような、日々を過ごしております。皆さん、 配信の方、配信じゃない、ポッドキャストの方ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、すいませんでしたってことで、お便りの方いきたいと思いまーす。お便りさ、もうさ、すげえ少ないんだけど、ねえ、なんで送ってくんないの？すねちゃうぞ、プンプンなんですけど、行きたいと思います。エイタさんですかね、ショさん、木下ゆかさんの声が好きすぎて、もう僕は、チャンネル登録しちゃいました。エイタさん、木下ゆかさん聞いてますか？エイタさん、チャンネル登録しました。エイタさん、ありがとうございます。いや、木下ゆかさん、やっぱさすがでしたね。すげえ、喋るじゃんと思ったし、すげえトーク上手。で、木下ゆかさんの、YouTube ライブの方でも言ったんですけど、結局、木下ゆかさんの大食い動画って、大食い動画じゃなくて、トーク動画なんですよね。トーク番組。彼女の話してる内容が一番面白いんですよ。で、それに彼女が気持ちよくガツ食いするっていうのが、大食いするっていうのが、相まって、ケミストリー。本当ね、木下ゆかさんはお話上手で面白い方だなと思いましたね。はい、SA さんですか、いつも楽しく拝聴させていただいています。プリンは栄養たっぷりん。翔さん、まだホットメール使ってるんですか。ネズミ先輩知らないんですか。グリーンティー嫌いなんですか。ですね、すいません、僕のソロ回に、痛い親父ギャグを送ってもこうやって僕が読むだけでステッカーもらえません。申し訳なかったです。残念でしたね。グリーンティー嫌いなんですかって何なんですかね。そこだけ分かんなかったです。ネズミ先輩知らないんですか。ホットメール使ってるんですか。これPDR さんのいじりなんで、もし分からない新参の方は、古いエピソードチェックアウトしてくださいということで、皆さんもうちょっとお便りくれないかな。僕ちゃん、へそ曲げて痛いショータイムポッドキャストやめちゃうぞです。ではなんとしょうもない話が届いてるんで、しょうもない話に行きたいと思います。Hey yo, show son, you wanna come out here? Show mo, show mo, show mo ない話。俺これはね、しょうもない話っていうか、送ってきたやつがしょうもないなと思うんですけど、いつも痛いおじさんズポッドキャストに投稿しているラジオネームともです。しょうもない話がありましたので、投稿させていただきます。自分の先輩の話ですが、家で G 行為している時に、急に AV の音量が下がったことがありました。なぜだと思い、その先輩は音量を最大限まで上げたところ、音が外から聞こえてきました。不思議に思い外を見ると、そこには、バコンで AV を流す、帰ってきた親の車がありました。そこで先輩がスマホを確認すると、親の車の Bluetooth に接続されていました。その後車内にいた、母親がとんでもない顔で家に帰ってきましたとさ。これね、ネット中に転がってる話なんですよ。でこれね、俺もよくやることなんですけど、下の階で Bluetooth につなぎっぱで上の階のトイレに行って、自分の TikTok を流して、俺の声が TikTok で下から爆音に流れて、ファルコンさんから怒鳴られ、シャーさん切ってって怒鳴られるってこと何度かあってだからありえるのも分かりますよ。でもこの AV の下り、この AV を流してっていうのは、俺何度もなんかネットかなんかで見たし、なんならコレコレさんの配信とかでもあったんで、これはね本当じゃないと思います。のでこれお前送ってきて、お前がしょうもないで楽しになるで。で、万が一本当だったらごめんそ、ごめんそ。あれさあ、魚さん、コピーライト、しょうもない話です。彼氏が体調悪くて手が痙攣してるって電話で言ってたので、その日は心配してました。後日聞くと、ゲームで新しい仕様を発見して嬉しくなってお酒を5缶飲んだとのこと。そのまま死ねと思いました。今は元気です。さあね、そのまま死ねって思うよね。だけどそのまま死んでたらめちゃめちゃ悲しかったよね。だから、死ねって思っちゃね、ダメだよねってことで、まあでもね、彼氏の手が痙攣してるとね、でもどうなんでしょう、手が痙攣してるとこう、なんかこう、行為の時に、なんか、いたす時にちょっと、あら、いいですねみたいになるんで、あ、すいません。余計なこと言いました。ということで、今週のしょうもない話認定は、魚さんにしたいと思いますね。魚さん、もし僕の、びっくりマン風ステッカーが欲しかったらですね、魚さんの方の郵便番号を、 住所そして本名の方をお送りいただければステッカーの方をお送りさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで痛いショータイムポッドキャストでは皆さんからの、しょうもない話、お便り、相談、リクエスト等々受けたまっておりますので、ね、ちょっとねお便り少ないぞと、どうなってんだということで、ぜひともどんどん僕の、ソロ会の方まで送っていただけたら、ちなみに僕のソロ会の方に、PDR さんへのメッセージ送っても読まれませんのでご注意くださいということですね。あとは、Spotify でお聞きの方はですね、その Spotify の返信欄の方にこれを、書いていただければということと、あとは僕のホットメールでも、それはあのメッセージと、しょうもない話と受けたまっておりますのでお送りください。番組のフォロー、高評価星5の評価、そして Apple Podcast で聞いてくださっている方は新しいレビュー等と書いてくだされば PDR さんが読んでくださいますので、星5の評価とともによろしくお願いいたします。ということで、今週も長らくありがとうございました。ドロンドロンアランドロン。